シマのロードトゥーザドリーム。はい、シマのロードトゥーザドリームです、うん、お届けするのはコロンと
BJ です。
はい、いやーなんかさ、なんかさっていうか、うんうん、いいね、うん、この最近、
うん、
いいことばっかりじゃないですか。
何が何が、
え、
何が
何が、まず前回の鈴木ゆずる選手の、うん、優勝、うん、初、それも初優勝ですよ、
うんうんうん、
そして、ブルゴス、
うん、
ロイ選手が、
おお、そうだね、
ね、もうこれは完全復帰と言っていいんじゃないですか。
すごいよね、ゴールシーン映ってたね、
うん、
あの上り坂でゴールね、してきた姿に入ってましたもんね、
はい、第4ステージでしたっけ、うんうん、ステージ9
だと思います、うん、そうですね、優勝ポイント獲得してということで、
これはまたねえ、
ねえ、
スペインの方のなんか匂いがしませんか、
うん、
どうなんでしょう、
ねえ、あのこれで完治なのかね、どうなんだろうねと思って。
まあそこはね、
でもまあ、うん、チームのオーダーとしてああいう形になったんであれば、はい、状態としてはやっぱいいんだろうね、うん、もうほぼ治ってるってことなのかな、
うん、
うん、
まあその怪我的なところはよくわからないですけどね、うん、それはご本人しかわからないところも多いだろうと思うけれども、うんうんうん、いやでもね、こういう走りを見せていただけると、うん、なんか嬉しくなっちゃうね。
ねえねえ、本当 ね思いますね、なん
で、ね、ちょっと期待しちゃう。
うん、
はい、
うん、
あのいい報告が早く聞けたらいいのになと
ですね。
はい、思っております。はい、そして、うんうん、この日曜日の、
うん、
松川
南信州ですね、
はい。いいんですよねここ。
うん。
桃がね、去年も言いましたっけ。
桃なのか。
桃が美味しかったんですよ。
あ、そうなんだ。俺はもう山の中こもってたから全然何も食えてないんだよねここ。
あ、そうなんですか、
うんうん、
大きいね、大きいこうなんていうの、プールじゃないけど、うん、容器に桃をプカプカ浮かべて、
うん、あ、冷たいの、
はい、
へえ、そうなんだ。
食べさせてくださるんです。
俺山の中で蛇見っけて、うわ蛇だって思いながら
子供じゃないんだから
怖えんつけどって思いながら
怖いんですか。
うん、カメラをね置いてたらそこに蛇がいたのようわ、怖くて撮れないんですけどって思ってました
、はい、
うん、
まあそんな、松川で、うん、優勝されたのが、
うん、
畑中雄介選手です。
もうさすがだね、
はい、
貫禄というか、
うん、
もうやっぱ国内ではやっぱ頭抜きに出てるかなという感じはしますね。この強さはね、
暑いからね、
うん、
半端なく暑いでしょ松川なんて。
そうだね、
ね、まあ、天気も良かったみたいですしね、
うん、で畑中選手すごいのはやっぱりその大崩れはしないじゃない、
はいはい、
やっぱりしっかりやっぱり最後に勝負に絡んでくるってほとんどのレースで、
うん、
そういう位置にねもういらっしゃるので。
そうですよね、
そう考えると、うん、まあ、貫禄だなーっていう感じはね、したんですけど今回
は。はいはいはい、
うん、
いやいろいろと疑問もあって、
うん、
お聞きしたいこともあるんじゃないですかこの松川のレースについては。
そうね、そうね、うん、その前のやっぱブログがちょっと気になるね、修善寺のブログの記事がちょっと気になって、
ほうほうほう、うん、
まあ、この辺の話聞いてみたいなと思ってますよ。
はい、うん、ということでじゃあお話をお伺いいたしましょう。
はい、
今日のゲストさんなんですが、
うん、
はい、いや、おめでとうございました、畑中雄介選手です。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは松川おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
もう去年今年と何回ね、
ね、
畑中選手に言ったかもうもはや押しも押されぬ島のレーシングのエースとして というね、はい、貫禄たっぷりかなという感じもするんですが、うん、松川かなり温度暑かったんじゃないですか。
うん、かなりきつくてですね、うんうんうん、完走も20人ちょっととかなりきついレースになりました。コンディションもそうですし、うん、展開もかなりきついものにはなったと思います。
あ、そうですよね、はい。あのコース自体は昨年からですよね、やり始めたの。
そうですね、昨年の時点でもかなりきついコースっていうのはもうみんなの中であったんですが、
はいはいはい、
さらに1周追加されて、うん、去年より、うん、もう、これはかなり厳しいことになるなというのは、はい、分かっていました、ね。
あ、去年より1周追加されたんですか、は
い、
今年。
そうですね、はい。
うわ、暑い中1周は厳しいですね。
そうですね、はい。
あのコース自体は、結構の、補給地点のところがね、ドーンとまっすぐ登っていって、うん、まあ、山の上を走ってみたいなね、イメージだとは思うんですが、あの奥の方って結構アップダウンがあったりっていう感じなんですか？
そうですね、やはり公道なので、
うんうん、
あの自転車用のコースと違ってあのブレーキをしてから加速しなければいけない場所だったり、
はい、
あのアップダウンがそれにうまく合体して、うん、あのかなり休む区間が少ないというか、普通は登った分だけ下りは休めるというのが
イメージ
があると思うんですけど、かなり下りもテクニカルで踏んだり、はい、うん、加速したりというのがかなり厳しくて、
うん
うん、相当厳しい部類のコースに入ると思いますね。
そうなんですね。なかなかね、感染ポイントとしては、
うんうん、
まあ、コース半分ぐらいって言えばいいかな、
うん、
ぐらいは人間がこう入れるんですけど、なかなか奥はね、行きづらい感じはあるからね。
うんうん、
そう考えると、結構、どうなんですか？その、レースを決めるためのアタックポイントっていうとあれかもしれないですけど、仕掛けどころは結構たくさんあるコース。
そうですね、うん、結局今回のレースは僕らがかなり前半からスピード上げて、
はいはい、
仕掛けるところってのは少なくなってしまったんですけど、
はい
はい、その中でもやはりレース裏側にもちょっとした丘があったり、かけるポイントはかなりあったので、
はい、
集中してなきゃいけなかったので、
なるほど、
大変でしたね、はい、
そうでしょうね、暑い中そんだけね、いろんな場所で仕掛けれるってなると、かなりやっぱり集中力も、こう、いい形で保ってないと、難しいでしょうね。
うん、そうですね。
うん。
はい。
ねえ。まあまあ、今回ね、今ちらっと言われてたんですが、レースかなり早めに島のレーシングとして、レースを仕掛けて、これ意外だなとも思ったんですけど、
うん、そうですね。結構、ミーティングで前日も悩んだんですけど、
はい。はい、
ちょっと修善寺前の週のレースで、
はい、
一部僕を含め、うん、消極的なレースをちょっとしてしまった部分があって、
はいはい、
そういう反省点、ああいう、うん、そういう消極的なレースをしないようにというミーティングをしたんですけど、
うんうん
うん、その結果がまさかあそこまで前半から行くことになるとはちょっと思ってなかった
いや、このね、修善寺の件に関しては畑中選手ご自身もブログでね、
ええ、
やっぱり消極的なレースをやっててしまったというようなことを書かれてたんですが、
うん、
まあ、修善寺のレースなんですが、まあ、逃げグループにゆずる選手が入っていて、
はい、
で島野としては当然追っかけなくていいので、まあ、消極的になっちゃうのは結果論としてしょうがないんじゃないのかってファン的には思うんですけど、
うんうん、そうですね、ただ、うん、やはりそこは確実に僕であったり、西園であったり、力の明らかにある選手が2位だったり、3位に入る動きっていうのはできたと思うんですけど。
ああ、なるほど、はいはい。
で、順位が10位になってしまった、10位前後になってしまったっていうのが、完全に力じゃなくて、考え方というか、そっちで、失敗してしまった感じがあったので、
はいはいはい。
ああいうことが起きないようにという。ことはミーティングでかなり話しました。
そうか、まあチームメイトが勝つにしろ、やっぱりそのレース内容っていうか、自分たちのやっぱりしっかりした位置でゴールするっていうのがある種やっぱりお客さんのためにっていうか、
そうです
ね、そういうところだっていう考え、ね、
そうですね、はい、
なるほどね、そういうことなんだ。いや、ブログ読んで、いやいやいや、でもこれしょうがないんじゃないのかって個人的には思っていたんですが、そういうことだったんですね。一緒に増田選手もいらっしゃったので、
はい、
結構やっぱりそこを見てっていうのもあったんじゃないですか。
うん、やはりその今年のポイント制度っていうのがちょっと去年と違いまして、うん、
はいはい、
なかなかその、まあ、リーダージャージを狙っていくってなった場合に、
うんうん
うん、ちょっと走り方が一つ一つのレースを勝つっていうのとリーダージャージを狙うっていうのが、うん、少しちょっと 作戦が変わってしまう部分があるんですけど。
はいはい、そのポイントの振り分けで
振り分け内容がちょっとあの配分が変わってしま
う。はいはいはいはい。
ただやはりそこばかりを見てマイレースやってしまうと、うん、あのちょっとあんまり先がないというか、
はいはい、
一個ずつはそんなにいいレースにならないので、
うんうん、
やはりそのレース一個一個見に来てくれてるお客さんもいるので、
うん
うん、そのレース全てでベストを尽くせるように。で、ベストを尽くした結果、
うん
うん、いい順位を取って、あの、リーダージャージもいつかはという走りをしたいなと思っていたんですけど、
はいはい。
それが今回のレース、あの、どうなるか分かんなかったんですけど、
はい。
チャレンジしてみました。
うん、なるほど、うん。それがこの序盤からかなり積極的に本命どころの選手たちが動いていくっていう動きになっていくわけですね。
そうですね。はい。
あの、修善寺の時には、基本的にはあんまり作戦をガチガチに立てずに、まあ、フリーに近い形でっていうお話を聞いたんですが、今回も
そうですね。うん、ただ今回は、そのフリーの中でも、
はいはい、
先日のミーティングでは、各選手がどういうことをやりたいかということだけを話し合って、
ほうほうほう。
各自が何を目指して今回走るか、ということだけで話していたんですけど、
うんうん、
その内容がほとんどの選手がその最初にやりたいと。
なるほど、
うん、
はい、
じゃあやっぱあれだ、あ、まあ、西園選手も確かにブログで、よくない内容だったなみたいなこと書かれてましたもんね。
次はやるぞみたいなね、うん、
そうですね、僕と同じような気持ちだったと思いますね、
うん、はいはい。じゃあもう最初から動こうっていうのがなんとなくもうそこでみんなのコンセンサスとしてあったわけです。
うん、そうなりますね。はい。
なるほどね。そうすると、ただ、やっぱりさっきも言ったように、暑さと厳しいコースじゃないですか。
はい。
初めから行って、大丈夫なのかみたいな不安はもう全然ないんですか？
いやー、ありましたね。
やっぱある
んだ。だから、家計に近いというか、僕らもいつでもチャレンジなので、
はいはいはい。
西園選手が今回やられてしまいましたし、
ね、はいはい。
うん、あのリスクっていうのは僕だったり敵チームにもありましたし、
うん、
どうなるかわからなかったんですけど、
うん、
で実際僕はもう本当に辛くてですね。
あ、そうなんだ。
はい、もうちょっと半分ぐらいですかね、それこそまだ半分あるっていう観客の声に、
うん、
ちょっともう降りようかというくらい、走れないんじゃないかというぐらい辛い時期もあったんですけど、
はいはい、
でもあの後ろの集団を聞いたり周りの、あの選手の顔色見ても、
うん、
みんな同じぐらい辛そうだったので、
うんうん、
あの一時期は本当にこれは今日はもう失敗したなと。
ああ、そうなんだ。
時間も結構ありましたね、はい、
へえ。いや、今回ね、ゴールの写真をね、あのもうホームページのトップページに入ってますが、見たらもう堂々たるもんだったので、
うん、
これは意外とあのコンディションよく、まあ、なんていうの、全部走れたのかなっていう感じはしで見てたんですけど、
うん、
はい、
相当きつい山場があったんだ。
そうですね、あの本当にあのチームメイトとチームプレーというのはそこまでしていないんですけど、
はいはいはい、
やはり譲る選手が例えば前半に一緒に逃げてくれたんですけど、
うんうんうん、
その時にあのペースを保つような動きをしてくれたり、
うんうん、
あの後半新人さんが合流してきてくれたんですけど、
うんうんうん、
その時にやはりあの前半から動いてた僕を、うん、あのそのまま勝負させたいということで、
うん、
あの僕が得意なような集団動きになるようにまとめてくれたり、
はいはい、
そういうことをしてくれたおかげで最後全部力を出し切れて、
うん、
はい、勝てたんですけど。
ああ、そういうことだったんだ、はい、なるほどね。そうかそうか。いやいや、このあたりはね、あの各選手のブログが今いろいろと書かれてあるので、それ総合して読んでもらうと今言われたことがすっごいつながってわかると思うんですけど、
うん、
なるほどね。そういうあれがあったんですか。あのレース自体は序盤からもう畑中選手はそしたらもう逃げちゃおうっていうような感じはあったんですか。
あの逃げ切りということですか。
うんうん。
あ、もうやはり逃げ切りはもう狙っていってたんですけど。
あ、狙っていってたんだ。あ、はい、そうすると暑いながらもあのどうなんですか、コンディション的にはかなりいい感じかなっていう感じはあったっていうことです
ね。そうですね、そんなに悪くもなかったので、うんうん、最初から全部出し切ってやろうと思っていたんですけど、
うんうん、
はい、それはもうやっぱり最初の話で、うん、中盤ぐらいにはもう今日はもう負けだなと完全に思ってたんですけど、
あ、そんなに、
はい、
そうか。 まあ、初めの逃げ、これ、一番初めに、これ、もう、レース早々、アタックしていくんですか、
はい、そうですね、決まったのは2周目というふうに、うん、まあ、どこでも書かれているようなんですけど、うんうんうん、実際には僕らは多分、ずっと先頭にいたので、
はい、
先頭にいて後ろを多分一度も振り返ってないので、
うん、
多分1周目も2周目も全部先頭5人、あれ、あんたほぼあのメンバーで走っていたので、
はいはいはい。
僕のイメージからしたら先頭からずっとアタックで、先頭からずっと、強いドンからもずっと逃げていたというか。
あ、そういう感じなんだ。
感じですね。
じゃあ、後ろが、まあ、比較的やっぱ逃がしてくれない中も、力技で逃げていったみたいなイメージなん
ですね。そこはやはり、西園選手が特に力が強くてですね、序盤の動き。
はい。
もうそれについていくのが必死だったんですけど、
はい。
はい、気がついたらもうあのメンバーになっていたと。
じゃあもう、初めの2周がほぼフルペースで、みたいな感じで走られた。
うん、そうですね。まあ実際、アタックというよりかはもうあの速度で走れるメンバーがあの上位5人というかあの逃げていた4人5人の選手だったかなと思
う。そういうことなんだ。
はい、
うん、そんだけハイペースで2周。
あ、そうだと思いますね。はい、
そうか。じゃあもう後ろはもうたまらなくてちぎれていくみたいな。
そうですね。コース的にも、様子を見て生かしたんではなく、メンバーとしてもどう考えても生かしてはいけないというか、
うんうん、
あのレース一番強いメンバーだったので、
うん、
はい、そういう展開だったかなと思います。
そうなんだ。そしたらその2周目ぐらいでようやくまあレースの形というか前のメンバーと後ろの集団っていう形に分かれたじゃないですか。
はい。
でそっからはやっぱり体をリカバリーしていくというか、まあ走りながらも回復させていくんだと思うんですけど。
はい。いや、これがですね、うん、なかなか。
やっぱそうなんだ。
はい。もっと平坦で長いレースだったらわかんないんですけど、
はいはい、
かなり休むポイントが少なくてですね。
はいはいはい。
相当休む区間がほとんどなくてですね。
はい。
ほんと中盤ぐらいに本当に頭が朦朧としてきて。
はい。
ある意味では一定の動きを繰り返しているので、ローテーションして、上りに入って、下りに入って、
はい
はい、もう本当に頭がぼーっとしてきてですね。
うん、
かなり辛い時間はありました。
そうなんだ。じゃあもうそのだから半分くらいでわこれは失敗したなってさっき言われてましたけど、
うん、
その頃がやっぱりちょうど一番苦しい時間帯というか。
そうですね、本当に苦しかったですね。はい。ただなんかもう変な今日はやりきった感があるというか、
はいはい、
うん、勝負してで、リーダージャージの増田選手も来てくれたので、
はいはい、
とってもいいレースができたかなと。
そうか。
10ぐらい、うん。
ですよね。
今日は勝負に出て、もう負けたかなと思ったんですけど。
うん、そうか、そうか。でも、ある種、それを、やっぱり、島のレーシングとしては望んだというか。
そうですね。はい。う
ん、やっぱり、その、みんなが盛り上がるレースしようじゃないかっていうのが、やっぱり、一つ、まあ、修善寺の反省点というか、みんなの思いとして、やっぱ強くあったってことですね。
う
ん、
そうですね。今回はだから一番強いメンバーが後ろではなく先頭で勝負をしてきてくれたので、
うんうんうん、
本当にいいレースになったんじゃないかなと思います。
ですよね。これある種ヨーロッパ的なスタイルっていうのもあれですけど。
うん、そう思いますね。
ですよね。
はい。リーダーの選手たちがね、後ろでね、うんうん、遅れていくような走りっていうのは、
はいはいはい、
ちょっと見ないじゃないですか。
そうですよね。日本ではほとんど見ない。勝ったレースですもんね。
はい、
うん、
はい、で駆け引きというのはやはり先頭でやって、
うん、
レースを見せるっていうのが一番強い、うん、人間が先頭を走って、
うん、
見せるっていう意味では各チームのエースが来てくれたっていうのがとても僕らにとっても、うん、多分相手にとっても良かったのかなと。
なるほど。
思ってます。はい。
そうかそうか。
出てる方にも、
うん、そうですね、
すごくエキサイティングなレースだったかなと。
そうですね、うん、はい、そう考えるとまあ本当に現場で見られた人は盛り上がったろうね、うん、
ね、
1周目から、
うん、
ライブブログで見ててもなんでこのメンバーがあって、
そうそうそうそう、思った思った
一瞬思うもんね、
うん、
状況が分かってないから、ね、はいはい、
最初の1周目にその観客が、うん、あ、2周目ぐらいかな、もう5人ぐらいで通過した時に、
うん、
観客の人がちょっとざわついてんのも、
うん、
はい、確かに聞こえました。
やっぱそうなんだ。
そうですよね。
そうでしょうね、
はい、
やっぱり本当ねえ、日本のやっぱロードレースの中でそういうシーンってあんまり見ないもんね、
うん、
だから
そういう意味では本当ね、ある種そのね、そういう思いが伝わってレース全体が動いていったってことなんでしょうけど、
うん、
まあね、この逃げのメンバーが決まっ って、で、さっき言われてたみたいに中盤まで、まあ、なかなか休みどころのないコースで、畑中選手もしんどい時間帯もあってっていうことなんですが、うん、あの、後ろの状況なんかは、あの、結構、その、分かってらっしゃったんですか？タイム差なんか
も。タイム差は、あの、今年はかなりバイク審判の方も出してくれるので、
あ、そうなんだ、
はいはい、本当に一周に何回も出してもらったので、
はい、
本当に踏まない区間が何キロか続けば5秒詰まるとか、
うんうんうん、
ちょっと踏んだら5秒開いたとか、そこまで細かく分かっていたんですけど、うんうん、あのそれに対して僕らがペース上げるとか下げるとかいうコントローラーもできないぐらい辛かったので、
うんうん、
もうほぼ一定のペースを刻んでいって、
そうなんだ、
うん、後ろがどういう風になるかなっていうのを見ていたんですけど、
うん、
まあ、やはり後ろもきつかったらしくて、どんどんメンバーがあの減ってっているのが分かったので、
うんうん
うん、あの後半になるにつれて逆にこう元気になってきたというか、
うん、
あの全員辛いんだと思うと、
うん、
いけましたね。
そうか。だから思ったより、だから、一定ペースで行ってる割には、思ったより後ろがやっぱ詰まってきてないっていう感じから、やっぱり、あ、これはいけるかもっていう感じに切り替わっていくんですか、やっぱ。
そうですね。あの、最初に、まだ集団が10名から15名いるって聞いたとき、もしそれが全部追いつかれたら、
はい、
もうついていけないなと思ったんですけど、
はいはいはい。
後半に、新里さんだったり、中村選手だったり、
うんうん、
あの愛さんの中島選手だったり、
うん、
3人だけになったようだったので、
うん、
これを聞いて、ああもうこのメンバーで決まりだなというのを分かったので、
うん
うん、そこからはもう一度頭の中を切り替えて、
うん、
はい、優勝に向けて作戦を考えました。
そうか、
うん、
あのでもやっぱりその辛い中盤から後半にかけてどんどん消耗していってると思うんですけど、その中でもやっぱり最後に勝負する力っていうのをやっぱどっかで残すのか、うん、回復させるのか。
力はもうほとんど残してなかったのですが、
はいはいはい、
考え方だったかなというか、頭の問題というか、
ほうほう、
あと8周あってもうダメかっていうのと、
うんうん、
後ろから新里さんが来てくれて、
うん、
このメンバーだって最後まで行ったら勝てるっていうのが、うん、そういうところがもう本当に頭次第かなと。
ああ、そういうことなんだ。
頭もすごいあるかなと。
はあ、なるほどね。だからそんだけ結構極限での戦いだったんですね。
はい、あの結果だけ見るとね、
うん、
まあでね、あ、うん、畑中3勝目かみたいな感じなんですが、
うんうん
うん、ちょっと辛かったです。
そうか。で内容的に全然違うんだ。
はい、もうこの結果がもうひっくり返って僕がゴールしてない
って、
はい、もう全然ありえた。
ありえたぐらいの思い切ったレースをやってみたってことなんですね。
本当にあと一歩で、はい、もうダメだったかもしれないですし。
そうか。その、まあ、逃げの集団の中で、まあ、最終的には新里さんなどが追いついてくるわけですけど、
はい、
最後のやっぱり新里さんが追いついてきてから、こっからが勝負になるなっていう感じ。
うん。そうですね。
の意識です、
うん。はい。ただ、やはり追いついてきたメンバーの中で一番明らかに力があったのが、もう鈴木伸二選手なんですね。
はいはいはい。
はい。で、そんな、だったんで、もし、ね、伸二さんが勝負してくれたら、もっと、
うん、
もしかしたら、楽に勝っていたかもしれないんですけど、
うんうん、
ね、さっきも言ったように、先頭で逃げてた僕に、
うん、
チャンスをくれたというか、
うん
うん、そういう走りをしてくれたので、
そうなんですね、はい、そう、新里さんのブログの中に、やっぱりその、はい、追いついていく中で、
うん、
まあ、月1になっていたと、うん、まあ、当然ね、ゆずる選手と畑中選手が前で逃げてるわけですからね、
はい、
新里さん的にはそれ、前引く必要もないって言えばないんですけど、
うん、
あえてやっぱりそこを逃げてたメンバーで勝負させたいっていうのが、やっぱりなんていうかな。うん、本当にアグレッシブなレースをやったやつが勝てばいいっていうことなんでしょうね、うん、新里さんの中の。
そうですね、うん、もう僕らよりやはり一つ上のレベルの選手にあるので、
そうか、
うん、はい、そういうもっと大きい意味でいろいろ考えてくれるので、う
ん、なるほどね、
はい、
うん、まあでもね、本当にそういう意味ではフリーという形で走っていても、チームとして非常によく機能してるんじゃないかなっていう結果的に見ると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、チームの力を使ってというよりかは、
うん、
チーム全体でこう引き上げていこうっていう感覚ですよね、
うんうんうん、
全員が前に行っ して、うん、その中で助け合おうっていう、うんうん、その程度なので、
そうか、なんか今までと違った形のレースの作り方ですね、これ。
うん、そうですね。ここ何戦かいろんなテーマを持ってやってきてるんですけど、
はいはいはい、
ガチガチにレースを決めるパターンが、
うん、ありましたね、
うんうん。次はもう完全にチャンスを作るパターン、
うん
うん。で、今度はその中で見えてきたデメリットだったり、うん、失敗したところを潰すという意味でのフリー、
うん
うんうん、というレースが今回できて、
うん
うん、どのレースも、悪いところも見えましたし、
うん
うん、結果的には成功した部分もあるし、
うん、
今のところすごくいい状態ですね、チームは。
ですね、うん、そうか。いや、まあでもその中でもまあ最後はね、勝負で畑中選手勝負いきましたが、その前にやっぱ鈴木譲選手も勝つためにっていう動きもあったしっていうことですよね、これ。
そうですね、うん、もしあのまま行ってたら譲がまた独走勝利っていうのもありえたんですけど、
うん
うん、やはりあれが後ろでね、10位の争いだっ、
うんうん、
で、ゆずるが飛び出てたとしても、うん、まあ、無視したと思うんですけど、うん、やはりあれは先頭争いだったので、
うんうん、
あれはどのチームも行かせるわけもなくというか、すべ、
うん
うん、ての力を使って追ってくれたので、
うん
うん、本当に厳しいレースになって、あれです、もうすべて、エキサイティングなレースの、うん、一つになったかなと思うんですよね。
そうか。でもどうですか、うん、まあ、そのね、本当に全力を出し尽くして勝った勝利ですけど、
はい、
ここ、シマノの戦いとしては、この路線なんですか？
やはりコースもね、うんうん、関係あるし、選手のメンバーであったり、
はいはいはい、
関係ありますし、
うん
うん、あと、今後ちょっと、平坦系のレースがちょっと増えるので、
ああそうですね、
うん、
そうなってくると得意な選手が変わってくるかもしれないんで、うん、例えば今、ピュアホワイトジャージ着てる、ね、はい、青柳選手なんて、
は
い、平坦かなり強いので、
うん、
こういう選手にチャンスが来たり、もしかしたら勝たせる動きをするかもしれないですし、
うんうん
うん、ちょっと違うレースになるんじゃないかなと思いますね。
そうか。いや、でもやっぱりそのレースをどう作っていこう、それと、うんうん、見てるお客さんたちに満足いくレースを見せようって選手が思ってくれてるってのはすごい嬉しいね、なんか。
うんうんうん。
ね。
そうですね。はい、
うん。今までやっぱそういうレースってなかなか日本では正直なかったですもんね。
ああ、まあそうですね。
うん。
なかなか。
ね、コースもいつも決まったところなんで、大体レースの展開が読めていくというかね。
はい。
まあ、ラストこのくらいで動き始めるんじゃない、はい、っていうような感じが、やっぱり多かれ少なかれあったような気がするので、
はいはいはい、
そういう意味では、やっぱりこうやってね、思い切って動いてみるっていうのはね、
うん
まあ、今後も、まあ、選手の皆さん、すごい辛いとは思うんですが、
辛いよね。
いや、でも、あっぱれだね、話をお伺いして。
びっくりするね。
びっくりしたね。
うん、
まあ、でも、他のチームがぶったまげるだろうね。
うんそうです ね、ちょっと今回食いつかれたんじゃないかなって感じ、
はい、やっぱある種島野がそうやって思い切って初めから動いてくるって不意打ちっちゃ不意打ちな感じがするでしょうからね、他のチームは。
そうですね、ね、はい、
でも、まあ、いつもなら基本的には、まあね、島野レーシングとブリッツェンと、それから、はい、まあ、人数少なくて、ブリヂストンの選手やね、はい、愛さんの選手が出てこられて、で、はい、今回は愛さんのメンバーもかなり
多かった ね、
多かったので、はい、そこはやっぱりかなり意識はされたんじゃないですか。
そうですね、やはりチームが増えるというのは作戦、
うんうん、
作戦というか展開が増えるので、
はいはい、
難しくもなりますし面白くもなるというか、
うんうん、
で実際最後のね、ゴールに向かっていったメンバー全部、うん、全チーム入ってたので、
はいはい
はい、思惑もあったり力であったり、
うん、
いろんなものが見てても面白かっただと思いますけど、走ってても、
うんうん、
いろいろ考えて走れたので、
うんうん、
はい、結果的にはすごく面白いかなと。
ですね。だからやっぱり、
うん、
ね、やっぱこういうレースが本当ね、
うん、
まあ、確かにね、本当コースがそういう展開を生み出しやすいコースもあると思うので、
はい、
まあ本当にね、こうやって思い切って動いて欲しいなと。で、やっぱりね、畑中選手がルビーレッドジャージを もう半ば強引に奪い取るみたいなレースが見たいよねと、
うん、
いう感じもファン的にはするもんね、
うんうん、
だからそういう意味では本当今回内容がね全く違ったっていうのは、
うん、
今後の注目になるかもしれないなっていう気がするね、
うん
うん、いやーなんか行けばよかったなって思うねこれ
ねいやーでもねえ、うん、
ねえ
驚いたよ
驚いたね本当に驚いたね、うんまあということで、じゃあまあこれね、本当松川では全力を出し切ったっていうね、はい、いうレースをされて、で、うん、見事勝たれたということなので、
はい、
畑中選手的には8月15日の、
はい、14
なんですか、はい、ロンドンサリーサイクルクラシック、
はい、
オリンピックの前哨戦ですよね。
そうですね、はい、
こちらに参加されるということで、
うん、
これはあの出発はいつになるんですか。
もう直前の木曜日出発の金曜日になるんですけど、
はいはいはいはい、
はい、あのワンデーで、
うん、
あのカテゴリー自体はそんなに高くないレースなんですけど、
はい、
あのプレオリンピックということで、うん、あの各チームあのあ各国ですね、
はい、
あの狙ってる国なんかは相当来年狙ってる国なんかは相当そのいい選手を送り込んできてるので、
うんうん
うん、あの楽しみでもありますね。不安もかなりあるんですけど。
そうか、あの今回のコース自体はあの、うん、もうだいたい調べられてはいるんですか。
そうですね、あの例年から見るとかなりフラットなコースになってて、
はいはい、
というのが分かるのもやはりその選手のスタートリストなんですけど、
うん、
カベンディッシュであったり、
やっぱ、やっぱ出るんだ。はいはいはいはい。
まあ、補欠にも入ってるのかな、あのスチュワート・オグレディとか、
はいはい、まあ、
どのチームもかなりスプリンターを揃えてきてるので、
うんうん、
かなり、平坦基調のコース、
うん、
スプリントになりやすいコース、と言われてますね、うん、今のところは。
そうか、
はい、
平坦基調でもまあある程度アップダウンがありっていうことだとは思うので、はい、まあレースの展開的にもどうなるのか、はい、まあどうなんですか、まあ今回プレオリンピックということで出場されるんですけど、はい、畑中選手の中にオリンピックというイメージというか目標は、
うん、あもちろんありますね。
やっぱそうなんだ、
は
い、
うん、
そう考えるとやっぱり前哨戦でここ走れるっていうのは大きいですね。
そうですね、うん、そしてここで結果を出して、
うん
うん、来年につなげたいかなという意識は、はい、あります。
おお、うん、そうか。いやでもどうですか、各国のビッグネームと走るチャンスでもあるね、あると思うんですけど。
そうですね、はい、そうですね、ある意味では本当に憧れの選手たちと一緒に走ることにもなるんですけど、
うん、
やはりレースとなればもうライバルとして考えるので、
うん、
そういうところでは引けは取らないように、
うんうん、
はい、大丈夫だと思います。
そうか、
ライバルとして見れてますね。
そうですよね、
はい、
まあまあね、本当スキルシマノでね、大きいレースたくさん走られてますからね。
そうですね、
ね、
はい、
そういう意味ではそのあたりもまあ場の雰囲気に飲まれることなくということで、
はい、そういうのは多分、はい、僕はもうないと思います
ですね、
うん、はい、
そう考えると非常に楽しみだなと思うんですけど、日程的にかなり厳しめですけど、
はい、
このあたり時差の問題とか大丈夫？
ちょっとまあ不安ではあるんですけど、
うん、
うまく休んで、
そうか、
うん、やるしかないですね。
今のコンディション的にはいい感じではあるんですか？
そうですね、うん、レース勝ってたっていうのはやっぱり調子良くなければあそこまで絶対いけなかったと思うので、
うんうんうんうん、
今一番大事なのはまあその疲れを取るリカバリーですね。
はいはいはい、
それさえうまくできて、あとレースまでにもう一回頑張れたら、うん、頑張ってなおかつその呼吸であったり、
うん、
失敗しないような練習ができれば、
うん
うん、チャンスはあると思いますね、体調的には。
そうか、うん、これ日本代表としてまあ召喚されるというかね、呼ばれるのは2回目、はい、なんですよね、エリートとしては。
エリートとしてはそうですね、今年のアジア選手権と。
これやっぱあれ、その日本代表として戦う難しさみたいなものもあるんじゃないんですか。
そうですね、ただアジア選手権とはやはりレベルがちょっと違うので、
うんうん、
もう一個上というか、
うんうん
うん、やはり、チーム力で言ったら、さすがに、
うん。
オーストラリアであったり、
うん、
ロンドンの方の、ロンドンじゃない、イギリスのチームなんかには、
はいはい、
ちょっと、ね、勝てなかったりするので、 そこはみんなで助け合ってチャレンジしていくという気持ちでやることになるとは思うんですけど、まあ、荒城選手なんかね、向こうで全然走れるんで、もしかしたらそのサポートできるとかサポートすることになるかもしれないですし、わからないですけど、まあ、ちょっと僕の中ではそのチャレンジかなっていう、
ね。そうか、うん。そうですね。まあでも本当にね、いい形でね、レース走ってもらって、で、やっぱりそのある程度、なんていうかな、そこから、まあ突破口ではないけど、なんかこう見つけてね、帰ってきていただきたいなっていうのは思いますね。いや、でも、ね、そういう意味では本当、ね、この、ロンドンサリーサイクルクラシックも注目ですし、はいはい、まあ、その後にあるね、次は、J プロツアーとしては宮田になるんですかね。
そうですね、はい、ね、宮田ですね、はい。
こちらの方もやっぱり非常に注目かなと思うので、
うん
う
ん、
ね、そうですね。
ね、また島のレーシングとしてどういうレースになるのか、はい、これまた楽しみにしとこうと思いますんで、
はい、
ね、ぜひ、じゃあ、ロンドンに向けて、ゆっくり体休めていただいて、
はい、
ね、頑張ってきていただきたいというふうに思っております。はい、また帰ってきたらお話聞かせてください。
はい。
はい、ね、ということで、今日は畑中選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで畑中祐介選手でした。う
ん、いや、聞いてみないとわかんないね。やっぱり伝わらないね。うん、こうやって聞いてみないと。
いや、だってなんでこのメンバーになったの、
うんうんうんうん、
って思ったでしょ。思いましたよね。
思った思った。
ね、
ってやっぱ一生思うよね。
うんうんうんうん、
だから確かになんでだろうっていうのは思ったんだけど。
うん、
まあだからやっぱりそうやって力で決めるレースを作りたかったという思いがやっぱ強かったんだろうね、みんなの中で。でもそうだよね、そのなんだろうな、後ろの方でリーダージャージの争いをしているよりも、やっぱり先頭の方でリーダージャージ争いをしている方がやっぱ見てる方盛り上がるよね。
まあそりゃそうですよ。
その代わり選手にとってはすごいギャンブル性を持つじゃない。
うんうん、
だからさっきも言われてた、畑中選手がもし完走できなければ、
うん、
ね、その、局面によってはルビーレッドジャージにも手が届かないっていう可能性も出てくるわけだから、
うん、
そう考えるとやっぱそこをどう考えていくのかっていうのはすごい難しいけど、
うん、
でもある種、日本のロードレース界にとっては、革命だったかもしれないですね、このレース。
うんうん、いやあ、聞いてみるもんですよね。
ねえ。
ねえ。
だから、入ってくる情報的には、またその島野が圧勝だったのかなっていう印象をちょっと持ったんだけど、
うんうんうん、
まあ、鈴木譲選手のブログで、周りにそう思われるかもしれないけど、
うん、
いやいや、しんどかったですって書いてあったから、
うん、
これどういうことなのかなってちょっと思ってたんですよね。
うんうん、
そういう意味では今日、畑中選手の話で、全部が繋がった気がするね。
うんうん、
また、心理さんがかっこいいね。
かっこいいね。
ブログ読みました？
あ、はい。
もう月一になって恥ずかしかったと。
うん。
心理さんらしいなというかね。
選手ってそんなことも考えるんだなと思ってね。
うん。
うん。
だからそれはやっぱりあれなんでしょうね、鈴木真理という選手のプライドなんじゃないですか。
うん、
だから月一になって勝つっていうのはやっぱり美学的に許さないっていうことなんだろうね。
うん、
それがすごいなと思って、そこであえてやっぱ畑中選手で勝負いけっていう話ができる選手も、
うん、
まあ少ないよね。
うん、
でもやっぱそういう選手のあれがあって、若い選手がいろんなことを学んでいくような気もするのよ。
うん、そうだね。
で、国際レースではなかなかやっぱそういう状況にはなりにくいだろうから、
うん、
国内のレースでやっぱりそういうところを心理さんがずっと、
うん、
これ多分島野に移る宮田時代からそういうことをもう最近思われてるんだろうなっていうのは思いますよね。
うん、
だからそれでやっぱり畑中選手なんかがこういろんなチャンスをものにして、やっぱりどんどんどんどん強くなってきたっていうのを見るとね、うん、やっぱりその、まあ、素晴らしい判断だなって思うね、なんか、
うん、
ねえ。
ねえ。
いや、でもそんなにしんどかったんだ。 だから増田選手、いや畑中選手が降りようかなって思ったってことはみんな思ってるよね、きっと。
うん、そうだと思う。
ガローファロも思ったかね。インタビューできたら聞いてみたいよね。
話せないんですけどね。
そうだよね、イタリア語喋れないけど。まあでも本当にね、厳しいレースにあえてしてみたというね、
うん、
このあたりにやっぱりそのなんていうかな、どこを目指すのかみたいな意味で、
うん、
非常にやっぱり目的意識の高いチームだなっていう感じはしますね、うんうんうん、なんかね、うん、
いや、そのなんか心意気みたいなのを感じましたよ
ね。え、楽しみですね、うん、
ね、
はあ、いやー面白いですよ、後半戦
ね。え、
だからここでこういう感じになってるってことは、
うん、
まあ宮田は平坦系のレースになるのかな、いたことないのでわかんないんですけど、宮田アップダウンあるの、これ2日なのかな、またよく読んどかないといけないですね。
そうですね、
実施要項をね、
うんうん、
個人的には今年の金賞期、
うん、
これが楽しみだなって気がするんですよね、なんか、
うんうん、
ねえ、これ修善寺であるんだと思うんですけどね、今年、
はいはい、
うん、どういうレースになるのかっていうのがね、
うん、
ちょっと非常に楽しみだなというふうに思いますね。
そうですね、
うん、で畑中選手ぜひまたね、ロンドンで、
はい、
いい結果を出してくれることを祈りたいですね。
ね、
うん、
これはお話をお聞きしたいですよね。
したいですね、
うん、
はい、まあという感じですかな、
はい、
うん、
じゃあとりあえずは今ちょっとお休んで、うまく回復をして、
うん、
いってらっしゃいという、
ね、そうね、木曜日だからもうすぐですよ、明日これ配信してるの水泳と火曜
日、火曜日ですね、配信が、
はい、明日明後日か、
うんうんうんうん、
頑張って行ってきてほしいですね、
はい、
はい、
ということでお届けいたしました、
うん、
島のロードトゥーザドリームでした、
うん、
お届けしたのはコロンと
BJ でした。